読がお送りするネットラジオバズーカチャンネル、ベースの玉井です。29回目の放送が始まりました。ギターの浜ちゃん、ドラムのゆうちゃんに引き続き、今回はベース玉井が一人ラジオでお送りいたします。それではまず解禁になりましたニューシングルからいきましょう。4月13日のレコ発イベントのタイトルにもなっております、フライハイプレインライオット。でフライハイプレインライオットでした。いや、賑やかな曲ですね。アッパーな曲ですね。うん、みんなでウォーウォー言ってますね。これメンバー全員でウォーウォー言ってるんです。イントロとか感想とかアウトロのとことかね。これまたレコーディングで難しかったとこなんですけどね。でもなんかこう今こうやって聞いてみると、全員参加型パンクチューンみたいな感じですね。 まあね、季節もどんどん暖かくなりますしね、こう夏に向けて陽気な感じで変ちゃいますかね。イリードックの夏歌的な、みんなでこうウォーウォー言いたいね、こう、まあ、ウォーウォー言いたいからなんやいうわけではないんですけど、今回のニューシングルは実は4曲入りになってまして、そのうち2曲がカラオケになってます。なので、まあ、家で実際に聴いて歌詞を覚えて、そしてライブで歌うみたいなね、なんかそういう感じでウォーウォー言えたら最高なんちゃうかな思います。なんでね、4月の13日の金曜日はクラッパーでレコ発イベントです。ぜひそちらの方にも足を運んでいただけたらなと思います。はい、今ここね、一人でこう、まあ部屋にいて喋ってるわけなんですけど、なんかね、ふとあの小学校の時にしてた放送委員思い出しましたね。僕放送委員やったんですけど、一人で放送室に入って給食の時間の時に曲を流すいう係なんですけど、当時そうやね、レコードとかテープとかぐらいしかまだ CD がなかったんですけど、まあ、それを流すわけなんですけどね、なんかろくな曲がないというか、クラシックとか、まあ童謡とか NHK のこうみんなの歌的な、なんかそんなんしかなくて刺激がないんですよね。やっぱりもっと聴きたい曲は別にあって、当時流行ってた曲とか、まあ、まあアニメの主題歌とか、まあいろいろあるじゃないですか。ほんでこうやっぱり友達に言われるわけですよ。こうリクエストしてもかからへんのとかで、まあそんなやってくれやとか言われるんですけど、何の権限もないしそんなことできんし、でもみんなからの期待は裏切りたくないというか、なんか使命感というか、なんかその当時の玉井少年はなんか野心を持ったというか、野望を持ったというか、一応やったろやないか思ったんでしょうね。家に帰って、カセットデッキですわ、ダブルカセットデッキっていうんですかね、あの2つテープが入るやつね、あれで、当時リアルタイムでやってました北斗の拳のオープニングテーマ、あれを録音して、もうあれですよ、もうみんな静かにして言うて家族に言うて、ほんでこう録音ボタンを押すいうね、なんかもうテープでダビングですよ。ハイポジのテープで、ハイポジ言うてもう分かんないですよね、やばかあるかな、だいぶまあ古いあれなんですけど、メタルいうテープもありましたね、違いは僕はあんまり分からないですけどね。でまあそのテープをダビングして、でまあ次の日学校に持っていくわけですよ。けどやっぱりこう前もってこう先生とかに流していいですか言ったら、まず間違いなくまあダメやと言われるのはもう目に見えてたんで、内緒で流したり思ってたんですね。なんでも朝からドキドキですよ。まあ学校にこう行くのも、あ今日はもう昼になったらあれやるんやあれやるんやみたいなね、なんか言葉悪いけど犯罪今からなんかするぞみたいな、なんかそういう高揚感があって、で、まあ、1時間目が終わり、2時間目が終わり、まあ、3時間目が終わり、どんどん給食の時間が近づいてくるわけですよ。で、まあ、いざ給食の時間で、まあ、放送室に入って、でそこで、まあ、給食が運ばれてくるんですけども、全然食べてられないですね。もうなんか緊張してそわそわして、で、まあ、カセットデッキを、まあ、開いてその中に入れて、でまあスタンバイをしといて、でも最後の最後にかけようと思ったんです。まあ途中でかけてね、もし先生が来て何やってんねん言われたらあれなんで、最後にかけたろう思って、でも一番最後ラストの曲になりましたみたいな感じを言うて、タイトルも告げずに再生ボタンを押したんですよ。押したらなんと流れてきたのがばあちゃんの民謡やったんです。もう なんでしょうね、ロックですよね、ある意味そっちの方が。もうなんか A 面と B 面をどうやらテレコにして逆さまにして、で入れて再生したみたいですわ。もうすごい反響でしたけどね、もう今のは何なん、誰の曲なんみたいなね。いやいや、もう当然次の日から放送委員はまあ解雇されて違う人がなったんですけど、なんかそんな思い出ありますわ、ラジオって。なんかね、ラジオやからラジオの話をしようかなと思うんですけど、この間ね、なんかNHK のラジオで、まあ車運転してて、でまあふとラジオから流れてきたのが NHK なんですけど、まあ、そのラジオの番組の中で料理番組が あるん知ってます？なんかね、料理番組やってるんですよ、ラジオで。で、それがすごいなと思ったのが、テレビのテンションともう全く同じ感じなんですね。あの、じゃあこれをここに入れて、まあこれぐらいに切ってって言うんですけど、映像が全然ないんで、もちろん聞いてるだけなんでね、想像しかないじゃないですか、こっちは。でもね、そのなんかね、テンションがもうものすごい淡々としてて、でまたジュージュージュージュー聞こえてくるんですよ。でこれを入れて言って混ぜる音とか聞こえてくるんですけど、全然わからないですよ。もちろん匂いもわからへんし、だから想像だにできひんのに、黙々とそれをやって、はいできました的な感じで淡々と行くんですけどね、なんかいいですね、そういう想像力をかきたてられる、うん、まあ声とか音とかしかないんで、逆にこう聞いててながらでできるでしょ。まあ車運転しながらとか、まあ勉強しながらとか、まあうん、そうやね、受験生とかやったら、その時になんか聞こえてくるもんとか、なんか妙に覚えてるんですよね。だから僕がそうはね、まあ、全然勉強しなかったですけど、うん、昔ラジオ聞きながらこう勉強してて、やっぱり覚えてんのは、そのラジオで、まあ、当時なんやろね、そのまあお笑い芸人がまあその DJ みたいになって、でまあ喋ってて言うて、でまあその番組が終わったら次はまた別の番組があって、リクエストみたいな番組があって、音楽のほんで聞いてたんで、なんかねものすごい覚えてるんですよ。やっぱり今みたいに情報がテレビがあってネットがあってとかじゃないんで、まあ、ラジオなんで、でまあ発信して曲が聴けるのもテレビより早いですしね、うん、音楽とかはなんかそういうの聞いて、次の日学校行って、ね、話してて、でまあなんかこう昨日のあれ聞いたみたいな感じで、で聞いてなかったらちょっと、うん、話題についていかれへんみたいな、なんかそんな、結構ラジオってそうだね、中学校ぐらいの時はなんか生活の真ん中にあった気がしますわ。あとラジオを作ったりもしましたね。技術課程っていう授業で、なんかその時女子は裁縫かなんかしてるんかな、で男子はもうラジオを作る言うて、でまあトランジスタラジオなんですけど、プラモデルみたいにして組み上げて、うん、なんかそれもね完成してしばらく聞いてたんですけど、やっぱ自分で作ったあれなんでね、めっちゃ感度が悪くて、でまあどっかほったらかしにしとって、どっかなくなってしもたんかな、またこの間ふと親父がそれを聞いてて、で結構雑音だらけなんですよ。で AM ラジオってこうね、なんかこう周波数が合わへんのか、時々ザザザってなって、でまあそれチューニングし直すんですけど、その姿を見ててね、なんかいいですね。クリアに聞こえないところが、ね、しかも自分でこう操作しながら電波のいいとこにまあこうねラジオを持って行ったりとか、なんかそういうのがラジオっていいなぁ思いますね。うん、なんかアナログな感じで、ただまあ料理はすごいなと思うけどね。ある意味ロックですよね、そのラジオで料理番組をしようっていうのは、うん、なんかそのチャレンジ精神、フロンティアスピリットみたいな。そんなんがあんのかどうかわかんないですけどね、うん、それとやっぱりあとは FM ラジオですよね。僕たちも南ホイールでお世話になってる802ですね、うん、あのラジオ802はもうむっちゃ聞いてますよね。今でも全然聞いてますし、でなんかラジオ802もまあそうなんですけど、音楽をもうガンガン流してくれるじゃないですか。なんでもうつけといたら最近の曲が流れたりとか、でまあ、何気にこう CD よりも音質が良かったりもするじゃないですか、まあ、詳しいことはちょっとわからないんですけど、まあ、なんかそんな風なことを聞いたことがあって、なんかラジオから流れてくると、まあ、自分がこう持ってる CD とかでも、うん、普段聞いてるのに流れてきたらなんかすごい新鮮に聞こえたり、コンビニとかでないですか、なんかこう自分の iPod とか、まあ、そんなに入ってる曲がたまたま街で流れたらこう聞いてしまうっていう、なんかそういうのがラジオの力にはありますよね。だからリクエストとかもするんですけど、まあ、全然かかったことはないですけどね、うん、だからいいよねラジオっていうのは。このバズーカチャンネルはどういう感じで今みんな聞いてんのかなと思いますよね。家で聞いてて、ネットの環境なんでね、まあやっぱり携帯で聞いてる人もまあいるやろうけど、うん、なんかそれをこう想像すると、今一人で喋ってるんですけど、一人じゃないですよね。うん、なんかみんなが見えますよ。みんなって誰やねん。 でもなんかね、ラジオを聞いてる絵っていうのはなんかね、よく仕事をしながら聞いてはる人とか、うん、なんか職人なイメージとかあるんですよ。畳職人がこうラジオを傍らに置いて、こう畳にこうごっつい針をブスブス刺してるとか、うん、なんか仕事をしながら傍らにラジオを置いてで、なんか作業してる、なんかそんなイメージがめっちゃ出てきますよね。そんな絵が浮かぶし、夏のまたこの高校野球とかもそうですよね。あれもこう流しながら、あれまたラジオやからなんか良さみたいなありますよね。そうそうそう、そやわ、見えへんからやっぱりそこも、ヒットがこうね、カーン打った時にわー言って歓声でこう、まあ、消されて、どういう状況かわからへんけど、こうね、アナウンサーが喋ってて、その歓声の合間にこう三塁回ったとかなんか言うたりなんかしてね、まあ、そういう良さありますよね。そやね、野球はすごい、うん、AM ラジオでの方がむしろいいんじゃないかなっていうのはあるかもしれないですね。友達でね、そうそう、甲子園にね、よく行ってる子がいるんですよ。まあ、阪神の、まあ、大ファンなんですけど、その人が、まあ、持っていくものの中に必ずラジオが入ってるんですね。で、そのラジオを聞きながら、その観戦をするんです。うん、なんかね、その自分の、まあ、目で見るものと、まあ、ラジオから聞こえてくる、まあ、音ですよね。で、まあ、視覚と聴覚で、まあ、あとはその中でこう体感してるね、周りの人がいたりとか、まあね、熱気やったりとか、まあ、そういうなんか全部がひっくるめて、ラジオがあればより一層楽しいみたいなね、なんか生活の中でプラスもう一個、うん、それがなんや言ったらラジオやったりとかっていうのはあるもんね。あとあれもいいですよね、相撲、あれもラジオで聞いたら味があるね。うちのね、じいちゃんは昔、そのラジオで相撲を聞きながら、こう、なんか酒飲んでね、ウイスキーかなんか飲みながら、こう、星取り表を書いてましたわ。なんかすごい、ごっついおっさんな感じで、でも、なんかかっこよかったね、なんかそういうのが。相撲もそうやな。あとね、もうラジオを言うたら、今ちょっと、あれですけど、僕が、その、まあ、昔、大黒城に住んでたことがあるんですけどね、そこの、まあ、近所で、まあ、いろんなおじさんがいるわけですよ、うん、なんか集めて貼る人とか、まあね、段ボールこうリアカーで引いてる人とかで、結構ね、なんか毎回同じ時間になったら、うちの家の前を通るおっちゃんがいたんですけど、そのおっちゃんがね、自転車のカゴにラジカセやろかね、なんか入れて AM ラジオをでかい音でかけながらこう通っていくんですよね。で、毎日なんかこう、多分あれは毎日放送なんやろか、毎日放送ってなんか浜村淳の、そうそう、あの番組ですよ、あれが大音量でかかってね、でなんか知らんけど犬5匹ぐらい連れてるんですよ。犬の餌とかどうしてんのかなとか思うんですけど、まあね、で、まあ、そのおっさんが、おっさん言うてもた、おっちゃんが、まあ、こう、通ってて、で、まあ、僕らがこう仕事行くときに、大黒町の駅ですね、降りていくんですけどね、ほんならまたそこにそのおっさんが、まあ、おったりするわけなんですよね。ほんならね、なぜかね、なぜかわからないんですけど、駅の、その、なんやろ、地図とか、なんか書いてある看板あるんですけど、その裏にね、なんかちょっとしたスペースがあるんですよ。まあ、ほんまに階段の壁と、まあ、その看板と間50センチくらいしかないんですけど、そこにね、そのおっさんがずっと挟まってるんですよ。ああ、これ、この人何してんねやろうかって、もう毎日思ってましたけどね。なんか朝になったら、まあ出勤するというか、まあ、そこへ行って、で、まあ、挟まって、で、まあ、ね、犬、まあ、繋いだチャリンコはどこに行ったんかわかんないですけど、で、また夜になったら、その、地下鉄から出てきて、で、またそのラジオをかけて、で、また犬を連れて、動画に消えていくっていう、そんなおっちゃんいましたね。まあ、その、まあ、ラジオの延長で言うとあれなんですけど、まあ、ラジオよりもおっさんの方がメインだから、そっちは。 うん、でもなんかそういうのもありますわ。あとラジオ言うたらね、確かね小学校の頃にね、あのカード型のラジオをなんかプレゼントされてもらってね、それが嬉しくてもうずっと聞いてたんですよ。で、まあ、トイレに行く時も持って行って肌身離さずもうずっと聞いてて、で何かの拍子にね流した瞬間にトイレに落ちたんでしょうね。でそのまま流れていってしまって、結局トイレは詰まってもうそっからもう溢れ返ってきて、もう大惨事ですよ家は。で親父がまあね日曜大工みたいな、まあ、道具取り出して便器をバラバラにして、ほんならもうその辺がもう凄惨な感じになってるんですけど、もうねいろんなものが出てきて、でその中からそのカードのラジオをこうパッと拾い上げて、もうドロドロですよもちろんそれは。でね、まあ多分大事なラジオやと思ってくれたんでしょうね。まあそれはすごいありがたかったんですけど、それをおいお前のやみたいな感じでこう渡されたんですよ。で、まあ、僕もみたいな感じでありがとうを言うて受け取ったんですけど、多分ね結局まあ使えないし、まあそういうとこから出てきたのもあって、まあ処分したと思うんですけどねなんかそんなんもありましたね。まあそうやね、今日はもうほんまラジオラジオ言うてここまで来ましたけどね、まあ、こんだけ言うこともまあこの先もないでしょうね。うん、でもラジオってまあいい文化ですわ。はい、じゃあこの辺で曲に行きましょうかね。次も、イギードッグのニューシングルからです。聞いてください、手紙。
ごめんね許してね、
リードックで手紙でした。はい、こちらの方はね、先ほどの曲とは打って変わってメロウな感じで日本語ですね。うん、日本語久しぶりじゃないですかね。そうですよね、タイトルまでまあ手紙って日本語なんでね、リードックでは珍しいです。だいたい7割ぐらいが、英語で、まあ歌詞がね英語なんでタイトルもまあ英語でできてるんですけど、まあ、英語やとやっぱこうアッパーな感じでこうまあノリがいいというか、なんで今回の日本語の曲がねすごくこう、うん、感情移入しやすくて、レコーディングとかでもね、うん、ストレートに表現できたんじゃないのかなと思います。さっきの曲がですね、ちょうどまあ夏のね、うん、イギードックの夏歌みたいな感じで言ってたんですけど、まあそうやとしたらこっちは、うん、そのなんか夏祭りの後、祭りの後みたいな、そういうイメージで言いますね。はい、こちらの方も、シングル、そうですね、中カラオケで入ってますんで、ぜひとも覚えていただいてライブで一緒に口ずさんでくれたら最後やなと思います。はい、イギードックの、バズーカチャンネル、今回はたまに一人ラジオでお送りしてきましたけれども、まあ今回のテーマはねラジオラジオ言って、まあラジオのことばっかり、まあ、最後後半ちょっと汚かったですけど、まあ結構ラジオの話をもさせてもらって、一人でねこうやって喋るっていうことがあんまないんで、うん、なんか斬新で楽しかったです。はい、次は、いよいよラストですね、ボーカルのかっちゃんにつなげたいと思います。最後になりましたけども、ライブの告知をさせていただきます。4月の13日金曜日、はい、場所はアメリカ村のクラッパーですね。イギードックのレコ発イベントになります。うん、まあ先ほど1曲目で流しました曲ですね、タイトルにもなってますフライハイプレインライオットということで、はい、出演がイギードック、はい、マッハ、そして東京からナインアイデアスで、神戸からアニーで、バグスランプ、そしてライジング2エンドと、今回も熱いメンバーになってますね。うん、チケットの方はですね、前売りが2000円で、当日が2500円です。オープンの時間とかがねまだ現時点ではちょっと出てませんので、またホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、それではですね、29回目のバズーカチャンネル、まあこの辺でおしまいにしたいと思います。これを聞いてね、まあ28回前にこうあるんで、よかったらそれもまあバックナンバーとして聞いてみてください。はい、それではイギードックのバズーカチャンネルでした。バイバイ。